昨日おとといとですね、ネットをまあ大切にしたいと、ネットのコメント本当にこう貴重なもんなんで、まあそれが罵倒の場に使われたりですね、まあすると、まあ、非常にこう都合が悪くなりまして、まあ、虎ノ門ニュースみたいにもコメントやめちゃうということにならざるを得なくなるわけですね。まあ、そうしますと、せっかくネットを通じて我々が自由な意見の交換の場とか感想とかそれを述べるのができなくなっちゃうんですから、それでまあ穏やかな言葉でお互いにまあ喧嘩みたいにならずにですね、楽しくやろうと、前向きにやろうということを2日ばかりにわたってお話をしたんですが、あんまり抽象的なことを言ってもなんなんで、今日はですね今日と昨日あたりのですねコメントで、コメント欄はご存知の通り、日付順じゃなくて、まあ、僕のパソコンの場合はかだけかもしれませんが、なんか悪いコメントというか非難しているようなコメントは後ろの方に来るもんですから、まあ、今日のやつの後ろから見ますとね、今日のものはちょっと議論が少し硬かったもんですからですねあまり激しいこう批判がないんですけども、下から3番目にですね、リサイクル資源の枯渇、答えを望んでいるのは世界中の市民であって、答えを出すべき人が学者ではないだろうか、日本は工業国で世界に工業製品を輸出して生計が成り立っている、つまり自動車でも数年で破棄されて新しいものに買い替えられることが経済につながる、電気自動車の寿命は現代の内燃機関より長くなり、自動車の買い替えサイクルは非常に長くなる、だからもっと資源を使えと言ってるのかと非常に疑問が残る、資源を浪費する方が日本にとっては良いサイクルであると。ちょっと最後のところが少し分かりにくくてですね、その前までは私は私がリサイクルは資源の浪費になる、リサイクルは資源の浪費になる、一般的にリサイクルは資源の節約になるとこう言われるんですが、私の考えは、私はまあ資源学でこれの専門なんですけども、まあ、エントロピー計算をしますとリサイクルは必ず資源の浪費になるということなんですね。そこで、まあ、これをまあ生産して消費するという文化の中で何がいいかっつったら、やっぱりリサイクルをしない方がいいっていうのが私の考えで、まあ、この人のお考えとそこは同じなんですが、まあ、もちろん資源を節約しながら生産活動をまあするっていうのが一番いいんですけれども、まあそれにはリサイクルはかえって良くないという考えなんですね。それからこの方は電気自動車の寿命は現在の内燃機関より長くなって、買い替えのサイクルは非常に長くなるとありますけれども、これは正しいかどうかちょっと分かんないんですね。まあ、電気自動車というとそうかもしれませんが、電気自動車が走るためには電気自動車が走るところまで持ってこなきゃいけないというのは問題もありましてね、今はガソリンですのでガソリンを運ぶときに漏れるということないんですけども、電気を運ぶときにやや2割は漏れるというかですね、電気ですから漏れるということないんですけど、まあ、消耗されて熱に変わっちゃうんですね。まあ、そういう点全部考えますとね、まあいい勝負だないかなと思うんですね。まあ電気自動車の方が絶対的に資源的に有利であるとは言えるかどうかはちょっと微妙です。まあそれはですねコストで決まってきますので、むしろ国とか我々が関与しない方がいいんじゃないかなっていうのは私の考えなんですね。ちょっと最後のところは分かりませんけども、それからですね、まあその他にはあんまり今日のブログにはですね、そのあんまり感情的なのもないし、ちょっと表紙抜けちゃうんで、ま、昨日のものですね、8月3日なんですけども、それですと終わりの方にかなりあったような気がしますが、これ終わりまで持ってくるのにちょっと時間かかるんで、少しもうちょっと待ってくださいね。持ってきましてね、それで終わりの方に持ってきますと、ですね、マスクをしようっていう人かな、これ。つまり幸福になるために金も家も車もいらない。すべてを捨てて武田教授に尽くせよ。家も金もお布施せよ。てなことですね、分かりますと。 ことわざに湧く他人の不幸は蜜の味ということかもしれませんと、ちょっとはっきりは分かりませんが、私がこれ幸せの時計の一連のやつで話したブログなんですけども、この人はマスクをしようという名前を使ってるんですが、私が幸福になるためには 家も車もいらないんで武田に金をよこせと僕が言ってると言うんですけど、そんなこと言ってますかね。僕は家も金もいらないですよ。あ、全然他の人のまあ自分も家もありますし、一応納豆と、卵を食べるだけのお金もありますんでね。でどうしてこの文章、私の言ったことから、全てを捨てて武田教授に尽くせと言ってると、家も金もお伏せせよと言ってるか聞こえるかっていうのがちょっと僕わからないんですね。このマスクをしようという人がもう一回でも機会がありましたらですね、なぜこういう僕のブログを聞いて、なぜこういう反論に、これだとね、私ねちょっとね参考にちょっと悪いけどならないんですよ。要するに意見がもう全然僕と正反対でも全然構わなくて、あ、なるほどそういう考えがあるっていうのを私は全然言ってませんからね、私にお金をくれなんて言ってませんのでね。だからあれですね、それからその前のブログはこれはちょっと長くなってる、読者間の紛争があるんじゃないかと思いますが、ダンク八村さんっていうんですかね、これ編集済みと書いてあるんで、それだそのまま載ってるかわからないんですけども、これは結構なんか揉めてるようですね。近藤さんとかエビさんとかいうのが出てきますが、エビさんもこの男には何を言っても無駄なのだからいい加減に切り上げたら良いと思ってるとか、このコメントも、まあこれはストーカーか、まあ確かにですね、個人をあまり追求するのはやっぱりストーカーになりますね。私はまあほとんど個人名出してないんです。個人名出すときは首相とかですね、そういう人に限ってるんです。これは今から30年ぐらい前、僕の友達が教えてくれたんですよ。なんか意見言うときは2つの原則を守った方がいいよと。一つはですね、自分よりか発信力の弱い人のことを言わないことっていうことですね。それはそうですね、片方が、あまりこうネットが使えないとかですね、病気がちだとか、まあ、そういう人をこうボカボカやるとですね、やっぱりその人としては悔しいけども体力もないし方法もないっつってなっちゃいますから、それはダメだということですね。それから自分よりか、まあ、社会的地位が低い人には注意した方が、言わない、あまり言わない、これは社会的地位の人を侮辱してるんじゃなくて、やっぱり力がなくて悔しい思いを相手がするからってことですね。それでそれから私はどういうふうにしてるかっていうと、東大の総長とか首相とか NHK とか東大とか、そういうですね、でっかい、自分よりかはるかにでかくて力の強いとこしか非難しないようにできるだけしてます。個人はやらないということにしてますね。ですから、まあまあ、そういうことで一つそんな風に僕は感想を持ってます。だけど、まあ、僕はまあ前の方ずっと見ますんでね、前の方はだいたい僕のパソコンですと評価順になってんのかな、非常に参考になりますね。こういう時は幸せのことですからね、いろいろ皆さんが体験を書いてくれますので、まあ、体験を書いて、あれですよね、例えば、まあ、昨日も2個目は、まあ、生きていく過程ではさまざまなことを気づくけども 人生最後の日にはそばの人には旗の人から見れば波乱万丈だったり不幸の連続に見えてもご自分は幸福だったなと思うことがあると、まあいうようなこともあってですね、まあ自分もこれを書いた後そうだなと思ったりしますんで大変に結構です。その前を一ついきましょうか。この一枚はまあそれほどあれかもしれませんね。これの一番最後のこの一昨日、今今日から見て一昨日のものですとね、一番下の本質屋っていうんですか、本質家っていう人のものから見ると、 男性同士でも敬意を払っていれば敬意を払うし、権限を持っていた侍は食いぶちに困ることはなく、仕事がない侍は困窮していたのですと。問題は食い詰めて生き倒れるかどうかで、そういう社会だとしたら、まあ江戸はそれほどなんないと。武田は、これもまあ武田はっていうあの呼び捨てもまあ別に構わないですけどね、僕は一般的にはあまりいいことではないかもしれませんね。科学のようにまずありのままの姿を見て統計データを恣意的に読み取るようなことはしない方が良いと思います。儲かるかどうかや社会的地位があるかどうかで、奴隷とかを論じると全く違う話になるのです。社会全体の仕組みやひどい状態があったかどうかが問題で、そういうものはゼロにはできないが、日本で少なかったのは明白です。本来日本に投資するべき金を朝鮮半島の借金返済と投資に使って、東北で貧困が発生したような間違いは二度と繰り返してはいけないのです。まあこれは一番最後に私の批判として出てるんですけども、そんな批判だとは思いませんね。マスクをしようという人が今日見ますね。今日は守りに入って枕草子ですか。この時代の清少納言の絵は目の細い顔の長い馬面が多いです。この絵本はだいぶ現代人の好みに合わせてますね。高須さんのところで整形してるじゃないですか。この人少し、まあこういうような書き方なんですね。僕はこの時は高須さんじゃなくて、あのちょっと現代風の絵を選んだんですよ。あのまあ著作権フリーとなってましたし、ちょっと目の大きい人が普段と違う人を使おうかなと思いましたね。まああの今日はこれ3つほどやりました、あの3日ほどやりましたが、あんまり激しいのがなかったんでまあこれだったら適切かなと思いますけれども、なお皆さんがあの私のブログを読んでくださる皆さんがですね、このコメント欄を通じてまあ落語をですね、絆を作っていただいて、その絆をもとにさらに十分な楽しい幸福な人生を送っていただければというふうに今思いましたですね。どうもありがとうございました。